の神、全能の父、天と地とすべての見えるものと見えないものとの作り主に栄光がとこしえにありますように。世々の先に御父から生まれ、私たちのために苦しみを受け、十字架にかかり、死んでよみがえり、再び来られる主イエス・キリストに栄光がとこしえにありますように。御父と御子から出て命をお与えくださる御霊の神に栄光がとこしえにありますように。恵み深い父なる神よ、御子はすべての人のまことの命のパンとなるために天からこの世に下られました。どうかこの命のパンによって私たちを養い、常に主が私たちのうちに生き、私たちが主のうちに生きられるようにしてください。主イエス・キリストによってお願いいたします。アーメン。神はこれらすべての言葉を告げられた。私は主、あなたの神、あなたをエジプトの国、奴隷の家から導き出した神である。あなたには私を置いて他に神があってはならない。あなたはいかなる像も作ってはならない。あなたの神主の名をみだりに唱えてはならない。安息日を心に留め、これを聖別せよ。あなたの父母を敬え。殺してはならない。姦淫してはならない。盗んではならない。隣人に関して偽証してはならない。隣人の家を欲してはならない。主イエスは言われた。心を尽くし、精神を尽くし、思いを尽くして、あなたの神である主を愛しなさい。隣人を自分のように愛しなさい。律法全体と預言者とはこの二つの掟に基づいている。告白の祈りは礼拝のしおり30ページ受難節の祈りを祈ります。心から罪を懺悔し共に祈ります。私たちの罪を負い、十字架の上で苦難の死を遂げられた主イエス・キリストの父なる神様、主は罪のゆえに命を失っている私たちを救うためにこの世に来てくださり、十字架についてくださいました。主が死ななければ私たちが生きられないから、私たちを生かすために主は死んでくださったのです。この主の救いの恵みにどんなにか感謝すべきであるのに、私たちはしばしばそのことを忘れ、ある時は自分に罪などないかのようにおごり高ぶり、ある時はどんなものも自分を救い得ないかのように絶望して、あなたを怒らせ隣人を傷つけてまいりました。慈しみ深い天の父よ、私たちを憐れんでください。聖霊の御力によって今日から思いを新たにし、十字架により救われたものであることを喜びとし、誇りとして感謝しつつ、謙遜に日々の生活を歩むものとしてください。主イエス・キリストの御名によって、アーメン。詩編を購読いたします。泉のほとり中面の購読詩編をご覧ください。詩編15編。主よ、どのような人があなたの幕屋に宿り、それは完全な道を歩き、心には真実の言葉があり、共に 災いをもたらさず、主の目にかなわないものは退け、金を貸しても利息を取らず、これらのことを守る人は常しえに揺らぐことがないでしょう。神様への感謝の捧げ物、献金をいたします。神の憐れみによってあなた方に進めます。自分の体を神に喜ばれる聖なる生ける生贄として捧げなさい。アーメン。
私たちの主イエス・キリストの父なる神様、あなたは常に私たちが期待しまた求めるものに勝ってはるかに豊かな恵みを与えくださいます。今御前に供え物を捧げるとき、聖霊を与え感謝の思いを私たちのうちに満たしてください。私たちに愛と憐れみとを増し加え、受けるよりも与えることに熱心にならせ、主の御栄のために使えるものとしてくださいますように、主イエス・キリストの御名によってお願いいたします。アーメン。
一神道を唱え、共に信仰を告白します。私は天地の造り主、全能の父である神を信じます。私はその一人子、私たちの主、イエス・キリストを信じます。主は聖霊によって宿り、乙女マリアから生まれ、ポンティオ・ピラトの下で苦しみを受け、十字架につけられ、死んで葬られ、黄泉に下り、三日目に死人のうちからよみがえり、天に昇られました。そして、全能の父である神の右に座しておられます。そこから来られて、生きている者と死んでいる者とを裁かれます。私は聖霊を信じます。聖なる公同の教会、聖徒の交わり、罪の許し、体のよみがえり、永遠の命を信じます。アーメン。慈しみ深い天の父なる神様、あなたの恵みは大きく、あなたの慈しみは深いです。あなたが御顔を隠されますと、私たちは平安に生きることができません。あなたの恵みゆえに人は揺るがない道を歩むことができます。私たちの命の日の限り、あなたの潤しさに目を注ぎ、あなたの家を望みとしていきたいと願います。今日も天の国、神の義を求めている者たちに、あなたにある平安と幸いを教えお与えください。自分の罪のため悲しむ者たちが、あなたからの慰めを見ることができますように、その者も 真の慰めて、あなたの慰めの子として生きられますように。神様、人はなんと愚かでしょうか。私たちはなんと高ぶりやすいでしょうか。私たちの唇を清めてください。心を清くしてください。すべてがあなたの御前にあることを見るようにしてください。この苦難節を過ごすとき、主イエスの下り下りと柔和なお姿が十字架の上で表されたことを心に思い巡らします。御子を与えられたあなたの恵みを感謝いたします。私たちもこの世にあって主イエスに従って生きられるようお助けください。この世は依然として小さな主の弟子たちが生きるには忍耐が求められるところです。あなたの御心のためになすその忍耐には希望があることをも十字架の主イエスが復活を通して示してくださいました。その希望は揺るがないものです。私たちがその希望と確信の上に歩むことができますように、一人一人を励ましてください。今日は3月総会が行われます。教会が人の知恵によらず、あなたへの信仰によって常に誠実を成していけるよう守り導いてください。今日総会で選ばれる役員に必要な知恵と正しい分別をお与えください。私たち教会が知恵と正しい分別を持ってこの世にあなたの国を示して歩むことができますようにお支えください。今週も教会に連なるすべての兄弟姉妹たちがあなたの皆を心の中心に置いて生きられますように、あなたの御心を喜び行い、あなたを信じ平安の中で過ごすことができますように、高齢で体を弱くしている兄弟姉妹たち、また闘病の中にいる人たちを顧みてください。試練の中にある者たちの心を強め、あなたへの信仰を確かなものとしてくださいますように。私たちの心の中にありますこれらの祈りと願いとを込めて、共に主の祈りを祈ることをお許しください。天におられる私たちの父よ、皆が聖とされますように、御国が来ますように、御心が天に行われる通りに地にも行われますように、私たちの日ごとの糧を今日もお与えください。私たちの罪をお許しください。私たちも人を許します。私たちを誘惑に陥らせず悪からお救いください。国と力と栄光は永遠にあなたのものです。アーメン。
聖書を読みいたします。出エジプト記第20章12節、旧約聖書126ページ下の段をご覧ください。出エジプト記第20章12節、あなたの父母を敬え、そうすればあなたはあなたの神主が与えられる土地に長く生きることができる。
Thank you. はじめに神が天地を創造された。聖書は旧新約聖書全66巻からなり一つの聖書になっていますが、このはじめに神が天地を創造されたと始めています。それから聖書のはじめは天地の起源、万物の起源、何より人の起源を語り伝えています。すべての始まり、はじめを知る、それで本来の在り方を知ることは聖書全体に語られている神の言葉を受けるに際し非常に重要です。一つご一緒に記憶したいのです。聖書の御言葉は天地万物、人を作られた神が人に語られた言葉です。今私たちが耳を傾けている実会もそうです。前回第4の戒め、安息日を覚え、これを聖とせよ、6日の間働いて7日目はあなたの神主の安息日であるから、いかなる仕事もしてはならないと命じられた。まさしく主は6日の間に、主は天と地と海とそこにあるすべてのものを作り、7日目に休まれたから主は安息日を祝福して聖とされたと語ってくださいました。第1から第4回まで万物、人を作られた神が人の神であられ、その皆がいわば空気のように人と共にあり、神の安息に預かっていた主なる神ご自身と人との関係を中心に、人の本来の姿から語られた内容と見てきました。そのように天と地、天の父と私との関係を正確に知ることから、第5の戒めからは人と人との関係においての具体的な戒めが語られています。その初めが今日私たちが目を向ける第5の戒め、あなたの父母を敬え、そうすればあなたはあなたの神主が与えられる土地に長く生きることができると命じられました。神との関係、その次に父母との関係が第一に位置づけられているのです。あなたの父母を敬え、この位置づけ、父母を敬うとは全世界のどの国民にも見られるものですが、私たちはここで単なるこの世の道徳倫理の徳目としてではなく、これが神の創造に続く、神から出た、神のお定めになった秩序であることを、この戒めは明確にしていることを記憶したいのです。特にこの敬うとある言葉、レビ記の実会では母と父を恐れなさいと命じられています。敬う、重んじる、恐れると神に対し使われる言葉が父母に対しても用いられている事実は、神を恐れ敬うように父と母を恐れ敬えと伝わるものです。神と人との間にある秩序のように、父母と人自身との秩序を重んじるようにとのことです。父母を敬う、恐れるというのは何か具体的な行動指針ではありません。人自身の心のありように対し命じられています。目に見えない人の心への命令、目に見える形ではわからない、人の目にはわからない、しかし神には知られているのです。まずその事実が人自身の心になければです。すなわち自分の心を知っておられる神の前を常に生きることが問われるのです。例えば従うというのは、敬う心がなくても従うことはできます。それで自分の義務を果たした 良いことをした、この戒めを守ったと思うこともあるかもしれません、人の前では。しかし神の言葉に誠実な人にそれは表面上なだけのことで、それでよしとにはならないのです。なれないのです。敬うとなっていますから。まずその信仰の姿勢、信仰がなければこの戒めは、まずその信仰の姿勢、信仰がなければとこの戒めは問うているのです。あくまでも神が定められた秩序に立ち、父と母を敬っているのか恐れているのかと、その心を問う。全世界のどの国、民にも父母を敬うことが良いこと、正しいことだと思われています。しかし実際現実はどうでしょうか。敬うより正しいことだから、人の道理だからとの親子関係をはじめ、世の富を愛するゆえに親より親にある財産を敬うこともこの世には少なからず見られるのです。そのような極端な場合でなくても、一番身近なところで見て知る親、欠点も弱さもいろいろと知っているのです。親だから常に正しい適切な判断をするわけでもないのです。時と場合によって敬う心が不平や不満に、また従うことより反抗する心にもなるのです。自分の方が正しい、理にかなった判断をしているとするなら、無視する見下す心にも変わるのも少なくなく見られるものでしょう。聖書はそのような私の現実に合わせて欠点や悪い癖を持つ親に対しては敬わなくてもよいとは教えていません。この世の中には極端な親子の関係という例もなくはないのですが、聖書にはそのような例外を認めるような話がないのです。人間的にはわからないことでもないこともある。しかし私たちはその例外的なことを考える前に、この神の戒めが神からのものであることを、この事実を恐れ忘れてはなりません。あくまでも神の定められた秩序に立つ、立ち続けてこの言葉を受ける、取り組む、これは全能者が私に命じられた言葉ですから、この世の人々の道徳や倫理のように受け止めてはなりません。人の中には本当に家庭環境が複雑で不幸な人も少なくありません。18年前にも実会の説教をしましたが、その時ある若い人がどうしても自分の父親を許せないと私に話してきたことを覚えています。人の痛み、人の生きたその苦しい時を経験に言うべきではないことを思いつつ、その時の私からの答え、問いかけは今も変わっていません。皆さん本当に許せないものでしょうか。私たちは神を知らなければなりません。人をご自分にかたどられた神が自分の作り主をも知らない、自分の良し悪しの判断で神を差し置いて生きる人、この世から贖われ、実会を通して私は主あなたの神と一からその関係を築き上げようと始められた、その神である天の父がご自身の独り子を与えられたのです。一般に父と母はこのために命を捨てるのです。命を捨てる愛、自分が代わりに死ぬことがあっても子を死に追いやる親はいないのです。天の父は御子を 死に引き渡したのでした。人の代わりに、人を許すためです。でなければ人が生きられないからです。その恵みを知るものでなければなりません。御子を通して再び神の子としてくださった、その関係がいかなるものなのかを知る者には、世のすべてを失っても、すべてから切り離されることがあっても、天の父を知る、それがすべてであり、自分の内側をすべて癒し、あり余るほどの幸いを知るということになるのではないでしょうか。本当に許せないものがあるのでしょうか。神を知る、その愛と恵みにとどまる人には、与えられた苦しみより、そのように今自分が神のものとされていることに、産んでくれた父と母、養ってくれた日々、それが大きな恵みに数えられる心にならないでしょうか。実際ある若者が非常に苦しい幼少期を送ったこと、ずっと貧しい生活を送ったことを明かしてくれたことがありますが、その父と母は自分たちに苦しみだけを与えたという話にもなりうる話ですが、神を知るあまりの素晴らしさに苦労を覚えるより、弱さや欠けの多い中、養ってくれたその日数を数えられ、それがあり今がある、その一つでも欠ければ今の自分はなく、神を知ることもなかったというのです。その信仰に、それらの困難、貧しさの中を通ったことも偶然ではなく、それが人の貧しさや困難、人の弱さに同情できる力となり、すべてを良きものへと変えてくださる神への賛美が名を授けられるのを見るのです。実に神は人への恨みや過去の悲しみを引きずるのではなく、その心を癒される方です。この私たちの天の父、神を私たちは知らされているのではないでしょうか。御子を通して示されたこの神の御業を刻みつつ、なおご一緒に考えたいのです。人を作られるのは神の創造の技です。神の創造の御手はスイッチを入れると人が出来上がるというようなものではありません。父と母が出会うということも、主イエスは神が合わせられたものを人は話してはなりませんと語られたように、偶然ではありません。その二人の間に命が宿る、それは決してたまたまということではありません。神はすべての一人一人の命が母の胎にいる時を知っておられます。命を宿され、体内で形作られたのは神様です。人は自分の命について鈍くなり、その明確な事実への実感がないのですが、私たちはそのような目に見える事柄だけにとらわれ、今の自分を見ていてはなりません。命を宿され、生まれさせ、私の呼吸にある息、また心臓を動かしておられる方を見なければなりません。父と母にそのような意識がなくても、父と母は私という人があるようにとされた神の創造の御業に用いられたのでした。神の創造の御業への不思議、自分を形作られた神への尊厳と恐れがある人には、父母への尊厳をも重んじるのではないでしょうか。もう一つ、神の創造の技のみならず、すべての生き物を日々養うのも神の御業です。人は自分の手の技により食べ物を得ることとなりました。 しかし知らなければならないのは、神が与えられることでなければ人の手の技も虚しいものです。すべての生き物を養うことだけではなく、人を養われるのも神の御業です。主イエスは、空の鳥をよく見なさい、種もまかず借り入れもせず蔵に納めもしない、だがあなたの天の父は鳥を養ってくださる、あなた方は鳥よりも価値あるものではないかと教えてくださいました。人を養うことがどのようにして行われるのか、父と母によるのです。生まれる前から生まれてからも、私たちが覚えていないすべての時に、授乳し離乳食、また毎日の三食を考え作り食べさせる、その積み重ね、そのために労苦の責任を果たす、それらを欠かさず父と母が行うことにより、神は私という人を養われたことを忘れてはなりません。父と母はその神の養い手として用いられたのです。その神の御手を敬うことは当然のことです。そのために神が建てられたのです。神の創造の技、養いの御手として用いられ、今キリストを通して天の父を知る、神を神として生きられる、その皆を知る者となったこと、これ以上に喜ばしいことはありません。人は自分の記憶にない受けた恵みの日々を数えません。父と母が自分の体よりも大切にして養った日々を数えませんが、天の父の御子を通してなされた御業は、以前には見えなかった、以前は小さなことと見えた、自分の今があるための父母の恵みをも数える心へと変えるものではないでしょうか。多くの人が親の弱点や欠けを見下すことを口にするのですが、むしろ人としては愚かさや欠け、弱さを帯びていながらも、毎日欠かさず自分の子を養ってくれたこと、それは平凡と見えても非凡なことです。自分の命を生み、命を守り、養う、目に見える父と母によるその日々を数えることの、ことのできない人が、自分の今があること、目に見えない神の恵みを数えることはできないのではないでしょうか。神はまず、自分を生み、養った目に見える父と母を敬うことを通して、目に見えない神を敬う、恐れることを学ばせているのです。その私たちの信仰による日々が、恐れ敬う信仰の技は、父と母を通して私を生み、養い育て、なお今の私がいるようにとされた神への告白、神への賛美ではないでしょうか。神は父と母を私の上に建てられました。父母を敬えと命じられました。父と母を敬い恐れることは当然のことではないでしょうか。しかし実に人がこの戒めを表向きだけではなく心から守るためには、自分自身を捨てなければなりません。いかに自分が正しく、自分の考えが理にかない、いかに親が理不尽だとしても、時には自分の正しさや考え、親を理不尽と思う判断も捨てなければならない。しかし、自分自身を捨てる、それでへりくだる、これこそ良いこと、 私たちをキリストに似たものへと近づかせるものです。あくまでもこの神の戒めを恐れ日々や歩ん励んでいきましょう。主はあなたの父母を敬え、そうすればあなたはあなたの神主が与えられる土地に長く生きることができると言われました。主が与えられる土地に長く生きられると、ここも天地万物を作られ人を住まわせた神のその大地に生きるようにとされた初めの時の祝福を思い起こすところです。その祝福がこの父母を敬うことが実現されるその土地に与えられるとのことです。エデンの園は 今とは違う良い世界だったというのは、エデンの園だから良いのではなく、父母を敬う、神を敬い、神の秩序が守られ生きる人ゆえに、その大地も祝福の中にあったことでした。それを再び知ることになるとの祝福の約束です。そして神の国はあなた方の間にあると言われた主イエスの言葉を思い起こしましょう。神の国だから神の国ではなく、あなたが神の戒めを恐れ神の秩序に生きるゆえに神の国での永遠の命が示されていることをもご一緒に記憶したいのです。最後に、父母を敬えとの戒めは、父と母がおられない方、また父と母がすでにこの地上の歩みを終えた方には実践できないものです。しかし私たちには天の父がおられます。一心に神を恐れ敬い従う信仰に生きていきようではありませんか。そして愛する子たちにその信仰を残して生きようではありませんか。それで神の園、神のパラダイス、神の国を受け継がせて生きていきたいと心から願います。お祈りをいたします。天の父よ、あなたが私の作り主、天の父であられることが何という特権恵みでしょうか。父と母を敬い、あなたへの賛美の捧げ物として生きられますように、心の目を開き、父と母への恐れを知るものとしてください。捨てなければならない自分自身を捨て、日に日に御心にかなうものへとお導きください。この地上を生きても、神の国を生き、神の国を相続させることができますように、主イエスキリストの御名によって祈ります。アーメン。
ただいまから聖餐を祝います。すでに洗礼を受け信仰告白をなさっておられる方はどなたでも聖餐に預かることができます。中央通路を通って前へお進みください。まだ洗礼を受けておられない方々はその時までお待ちいただきたいと思います。私たちが神を賛美する賛美の杯はキリストの血に預かることではないか。私たちが裂くパンはキリストの体に預かることではないか。パンは一つだから私たちは大勢でも一つの体です。皆が一つのパンを分けて食べるからです。主は皆さんと共に。心を神に捧げましょう。主なる神に感謝しましょう。すべての聖なる者の源である父よ、私たちは御子の模範に倣い、その見定めに従ってこの聖餐を祝います。どうか御言葉と聖霊により、主の賜物であるこのパンとブドウ酒を祝福し聖としてください。これらを通して私たちを御子の尊い体と血に預からせてください。主イエスキリストの御名によって、アーメン。私があなた方に伝えたことは、私自身主から受けたものです。すなわち主イエスは引き渡される夜、パンを取り感謝の祈りを捧げてそれを裂き、これはあなた方のための私の体である、私の記念としてこのように行いなさいと言われました。また食事の後で杯も同じようにして、この杯は私の血によって立てられる新しい契約である。飲むたびに私の記念としてこのように行いなさいと言われました。だからあなた方はこのパンを食べ、この杯を飲むごとに主が来られる時まで主の死を告げ知らせるのです。一緒に食事の席に着いた時、イエスはパンを取り賛美の祈りを唱え、パンを裂いてお渡しになった。すると二人の目が開け、イエスだと分かったがその姿は見えなくなった。世の罪を除く神の子羊、
私たちを憐れんでください。
世の罪を除く神の子羊、私たち
を憐れんでください。
感謝いたします。全能の父なる神様、深い慈しみを持って一同を招き、主の聖餐に預からせてくださいましたことを感謝いたします。あなたはこれにより私たちがキリストの体の枝であり、御国の世継ぎであることをいよいよ明らかにしてくださいました。天の父よ、私たちは御子によって心も体も生きた供え物として捧げます。どうか聖霊の助けによって御旨を行うものとならせてください。主イエスキリストの御名によってアーメン。主の平安が皆さんと共にありますように。どうぞ周りの方と平安のご挨拶をなさってください。分かりますように。それでは今日初めて品川教会の礼拝にご参加になられました方々をご紹介したいと思います。恐れ入りますが、今日初めての方お立ちいただけますでしょうか。はい、よくおいでくださいました。それでは報告をいたします。私たちは今受難節を過ごしています。今年も1年受けた恵みを振り返り、レント感想文をお書きいただき、ご提出お願いいたします。メールでの提出も受け付けております。そして今日の礼拝後には教会総会が開かれます。次年度の予算を決め、役員幹事を選ぶ総会です。教会の皆様はご参加ください。そして今週の20日金曜日には新旧役員研修会と組織会があります。現在役員の方、また新たに任職される方、事務所のスタッフは午前10時地下ホールにお集まりください。以上報告を終わります。
平和があるように、父が私をお使わしになったように、私もあなた方を使わす。どうか平和の神ご自身があなた方を全く聖なるものとしてくださいますように。またあなた方の霊も魂も体も何一つ欠けたところのないものとして守り、私たちの主イエス・キリストの来られる時、火の打ちどころのないものとしてくださいますように。主イエス・キリストの恵みと神の愛と聖霊の交わりとがあなた方一同と共に常にありますように。アーメン。